こんにちは。マイカップオブティーのポトフです。ご無沙汰をしちゃっておりますね。もう11月になって、かなりね、寒くなってきましたね。で、ちょっとポッドキャスト、開いちゃったのはですね、いくつかね、録音したものがあったんですけども、それを編集する前にね、ちょっと、大きな事件というか、私の父親がですね、他界してしまいまして、はい、ちょっとそのバタバタを挟み、ちょっとその前の音声はもう、いっかっていう感じになってですね、なので、ちょっと空いておりまして、ちょっとね、今日はね、まあ、ね、父親とのことを、ちょっと話そうかなと、話してしまおうかなと思いながら、先に1個だけ告知しますね。はい。11月22日の日曜日にですね、またポッドキャストのワークショップをやります。なんか今回からちゃんとタイトルと言っても、ポッドキャスティングナイトという、タイトルがついてますけどね。日曜日です。最初1回目が土曜日にやって、この間水曜日やって、3回目日曜日と、ちょっと曜日がね、あっち行ったりこっち行ったりで申し訳ないですけども。日曜日に行いますので、よろしければ、一応ね、効果測定のことを話そうかなと思いつつ、まあ多分いろいろ、またツイッターのことだったりね、まあいろいろ話はするんじゃないかなと思いますけども、といってももう今週ですけどね、ようやくね、ちょっと落ち着いた感じがあるんですよ。まあ、その前に一曲聴いてもらいましょうかね。曲の方が、そうそう、musiciland.com、MPC ブログというね、結構頻繁に毎日に近いのかな。MPC でね、まあ、国内外のアーティストの曲を紹介しているブログがあるんですけど、そこから、まあ一応許可もらって、またポッドミュージックストリートの方にね、乗っけていこうかなと思ってます。前もね、上げてたんですけども、まあね、全部なくなっちゃったんで、改めてと。で、そこで、この間アップしたのがですね、ウィル・タングという方の、アーティストのね、曲で、Everything Changes。こちらをまず聴いてもらいたいと思います。どうぞ。
Changes with time.
はい、ということで、まあ曲聴いてもらいましたけども、まあ、僕とね、父親のことを話すんで、まああんまりね、実は、いい話じゃない、いい話じゃないですよ。あんまりね、僕と父親ってもう、あんまりいい関係になってなくって、だから、正直悲しいとか全然なくてですね。なので、あんまり気分のいい話じゃないのかもしれないし、無駄に長いかもしれないと。いうことでね。まあ、ただ、なんでしょう。僕のバックグラウンドであることは間違いないだろうなっていうのはあるし、まあまあ、中にはね、親との関係で、うまくなった人は他にもいるでしょうから、そういう人が聞いたら、ああ、こういう人もいるんだなっていうぐらいにはなるかな？という感じですけどもね。なのでまあまあ、聞きたくない人はもう聞かない方がいいかもしれないですね。まあ、もうね、まあ父親は結構病気しがちだったんですよ。で、僕がね、小学校の4年ぐらいかな、に、胃潰瘍になって胃を4分の3かな、取って、その後すぐ胃がんが見つかってね。まあ、胃潰瘍のおかげで見つかったんですけども、だから胃を全部取ったんですよ。そっからまあ入院してたじゃないですか。で、その後もね、なんか、ちょこちょこ、腸捻転だったかな。翌年そんなになったりとかで。で、最近でもね、まあ栄養失調とかなんかそんなんで入院したりとか、本当にね、結構行ってたんですね。で、まあなんだろう、僕にとって父親とのいい思い出ってね、思い当たんないんですよ。全然思い当たらないんですよね。強いて言えば父親はね、左官屋さんで、その現場に連れてってもらった時のことはちょっといい思い出。仕事をしてる、まあ職人として仕事をしてる姿は悪くはなかったんじゃないかな。まあ逆に言うと、まあ、性格細かかったんで、その仕事上での付き合いの人はもしかしたら良かったのかな。けど、まあ良くも悪くも職人だったんですよね。なので家庭ではやっぱりあんまりね、良くなくって、特に、昔の人なんで酒も結構飲んでですね、まあ、本人は認めたがらないですけど、まあ、吐きてアル中ですよ。ね、で、結局、今までの人生でも酒で結構失敗してたり、まあ酒飲んで車に乗ったりしてたんでね。で、それで事故って。で、まあ借金ができ、と思ったらすぐにまた違う車買って。で、またそのローンが終わる前にまた事故ってみたいなね。結構それで泣かされてきたところはあってですね。いつの間にか車の保証人に僕がなっててね、借金背負わされたことも、あったりとか。本当にあんまいい思い出ないんですよね。で、まあ良くも悪くも職人だったんだろうな。まあその血は多分引き継いでいるんだろうなとは思いつつ。で、なんでしょう。いわゆる僕は、家の中ではね、まあ後から振り返ればですけども、まあいい子だったんですよ。妹がいるんですけど、妹の面倒もよく見るいい子だったんですけど、すごい自分の中ではね、いろいろ溜め込んでいるところがあって。で、まあ、後から、まあ、一時期流行りました。アダルトチルドレンっていうやつだったんだろうなと。子供らしい子供時代を送っていないっていう感じでね。父親はもう、あんまり子供に興味がなく、アルコールですよね。で、まあ、直接の暴力はそんなにはなかったんですよ。物を投げるとかね、したりして。で、母親はそれにつきっきり。だから、物内で怒鳴り散らしたりというのが結構あってね。で、母親はそっちに気を取られるから、子供にやっぱり注意があまりいかなく。で、例えば大学を決めるなんてのも僕、親に全然相談してないんですよ。しようかなと思ったけど、もういいから自分で決めなさいって ていう、もう全部任せるからって言ったら聞こえはいいけど、もう構ってらんないからっていうような感じだったりね、なんで結構まあ親としてはそんなつもりないのかもしれないけど、放っておかれたような記憶がありですんで、まあいわゆるアダルトチルドレンのね、まあ いろんな広い範囲で使われるようになりましたけど、あの元々はやっぱりアルコール中毒の父親の家庭で、母親もその父親のに振り回されて、それで依存、まあ依存関係、総依存の依存関係になって、そんな子供はやっぱり、十分にね愛情を注がれずに、子供らしい子供時代は過ごせず、そのまま大人になってしまうっていうのは、まあ、よくあるパターンらしくって、まさにそのパターンだったんですけども、で、なんだろうね、直接ぶつかるってことはそんなにはないっていうか、もう僕が無視するっていうか、避けて部屋に閉じこもって、で、音楽にはまるみたいなね。で、何度か殺してやりたいと思ったし、自分も死んでしまいたいという、まあ健全な青春時代を過ごしですな。どっかで吹っ切れて今に至るみたいな感じですけど、で、もう本当に最近なんかも、もう僕からも特別連絡はしないし、父親の方からも連絡は来ないし、まあ母親とかね妹とかが困ってる時にちょっと行くぐらいで、だから今回も、父親が倒れているっていうのは母親が、見たんですけど、まあ別々に暮らしててですね、なんだろう、一回ね離婚させたんですよ、僕がもう離婚しろと最後の一押しを押してしまいですね、離婚したんですけども、一回離れたんですけど、またいつの間にか一緒に暮らしてたりで、また籍は入れずに一緒に暮らしてたんですけども、またちょっと今別々に何年か前 2,3 年前かな、親父一人で今暮らしてたんですけども、結構しょっちゅう母親見に行ってたりして、どうしようもないなっていう感じですけどね、で行ったら倒れてるのが、でどうやら一晩中倒れてるんじゃないかと、でなんかおかしいということでですね、連絡があって、まあ救急車でも呼びやっつって、けど母親もすぐに呼ばずに妹を呼んだみたいで、仕事中のね、で妹も行ったら駆けつけたらやっぱりおかしいんでつって救急車呼んだんですよ、どうやら血糖値が低くて、倒れたみたいなんですけどもね、もうその前にまあ直接には肝臓もやられちゃってる、アルコール性の肝硬変だったかな、まあまあそれが原因にもはあれなんですよ、あんまりご飯を食べなかったんですよ、ご飯を食べずに酒ばっか飲んでる、酒もそんなに量を飲むわけじゃないんですけども、もう医者からね止められていたんですけども、どうやら飲んでたらしく、まあ酒で、やられたわなぁという感じですね。で、それを木曜日にそういう、電話をもらって、金曜日に、ちょっとね、まあ仕事がバタバタあったんで、片付けて金曜日に行って、その夜、全然容態は良くならないね、つって、夜中の3時ぐらいに、心臓が止まったと。いう感じね、急でしたね。1日半ぐらいですかね、病院にいたのは。で、もう僕はね、あまり悲しいっていうのは、ね、そういうもう、こじれ切ったというか、まあ、お互いに避けてるような状態だったね。あんまり、なくって。どちらかといったらね、もう、集中治療室に入って、一回心肺停止したらしくて、で、マッサージで動き出したんですけども、薬とね、あと機械で無理やり呼吸してる、心臓を動かしてる感じがあって、呼吸もね機械で呼吸してましたけども、自分の肺で呼吸してないっていう感じだったんでね、もう回復しても寝たきりだと言われてたんでね、あららと思って、 もう最初に思ったのは、何だったんだろうね、この人の人生はっていう、本当にすごい冷静な、冷たいようですけど冷静なね、感想で。けどまあ一応ね、大学まで行かせてもらったし、そういう意味で、なんだろう、僕もね、その、なんだ、まあ避けてはいたけど、アダルトチルドレンの壁はポンと乗り越えてて、なんで乗り越えたんだ、自分で、なんかね、どっかで客観的に、まあ、親っつっても所詮人間だからね、っつうのがあって、で、その後、アダルトチルドレンの文献なんか見て、ああ、結構あるんだね、こういうの。ああ、まさにこういう環境だったね、っていうのが客観的にすごい自分を見れてね。だから、吹っ切れてたんで、恨みとかそういうのは全然なかったんですけど、文句を言いたいことはいっぱいあったんですけどね。恨みとかそういうのはなくって、で、まあ、逆に悲しいとかも別になくって、まあ、冷静に、何だったんだろうね、この人の人生はと、幸せだったんかね、というふうに思ってね。で、まあ、母親ともう、席を抜いてるんでね、まあ、もう僕が喪主になって、その後、だったんですけども、もう、午前3時ですよね。夜中の3時で、あれなんですよね。すぐにもう病院からは、葬儀するとか決まってますとか、いつ引き取りに来てもらえますかとか、なんかって。バタバタバタと。でね、悲しいことにね、親父生命保険とかもうやめちゃってて、なんか未払いがあったのかな。生命保険がなくって。で、どうすんだっていう。葬儀の費用とかね。だからそういうのもあって、そんなかけれないな、ひっそりやったんですけども。まあだからそんなにむちゃくちゃ大変ってことはなかったんで、ただわからないことばっかでね。で、お寺の宗派とかも母親も知らんっていうし、もう、葬儀や夜中に電話して、まあ、ああいうとこやってくれてるんですね。で、まあ、手配をし、葬儀、まあ、お寺もどうするかっていうのは、葬儀屋に聞きながら決め、で、お金どうしようかとか思いながらね、で、準備をし、葬式っていうのは不思議ですね。こう、いろいろね、恨みつらみとか、結局酒じゃんとか言うのとかね、なんか文句はいろいろあったんだけど、お通夜で、まあ一晩中、で、僕が泊まり込んで、一人でね、見てる時もあったんですけど、なんだろう、二人きりでいるのは、初めてじゃねえ、こんなに長くいるのは、っていう感じだったんですけど、なんか、こう、文句言いたい気持ちとかも、もうどうでもよくなってきますね、さすがに向かい合っていると。で、まあ本当ね、悲しいとかはなかったんですけど、なんだろう。お互いの関係をね、振り返るっていうことは、冷静にね、できたかなと。で、なんか、お通夜、まあ、一晩泊まり込んで、それやって、葬式の儀式というか、手順通りにわーってやっていくと、まあ、不思議と、ね、すごいニュートラルな気持ちにはなってね、なんか合理的だなっていうか、まあ徐々に、送り出すというか、行ってもらうっていうような気持ちになっていくのはなんか不思議でしたね。ああ、葬式ってこういうためにやるのかなっていうような感じでね。で、まあ、送り出したわけですけども。ほんとね。どうだったんだろう、幸せだったのかなとかなんとか思いつつ。おや、息子が起きたかな、ん、大丈夫かな、なんか聞こえたけど、まあ、いっか。大丈夫そうだな。そんな感じでバタバタしてました。葬式。こういうのよくわからなかったんで、もういろいろ聞きながらやってましたけどね。まあ終わって、まあ本当ニュートラルな気持ちになって、ああ、そうかと思いながらも普段からあんまりね、コンタクト取ってなかったんで、 距離を置いてたんでね、別に後からもうあんまり死んだっていう気はせず疎遠にしてただけに余計にね実感がなくで、とはいえね、役所の手続きとかなんかいろいろしなきゃいけないんでいろいろやってるとこなんですけども、恐ろしいのは、役所に税金とかの未払いがやたらとあったとおっとやってくれたみたいな感じでね通話している今日この頃。あ、やっぱちょっと息子起きたみたいだな。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。よいしょ。昼寝で寝ていた息子がですね、なんか寝ながら泣いてましたね。なんか、変な夢でも見たんでしょうか。よいしょ。まあ、結構ね、自分が父親と、そんな感じだったの、その反響なんでしょうかね。結構親バカでしてね。まあ、自他ともに認める親バカな感じですけどもね。なんだろうね。まあ、ほんとね、何も残さず言ってくれたんで。っていうか借金ばっか残して言ってくれたんでね。まだまだちょっと大変。未払いが100万近くあるってどういうことよっていうね。いう感じで。まあそんな感じでまだバタバタしてますが、とりあえず今度日曜日、またワークショップやります。元気な姿を見せれるんじゃないでしょうかっていう感じでね。おっと、あと娘が帰ってきましたね。よいしょ。よいしょ。
何でも買ったの？
お帰り。見えた見えた。窓から。よいしょ、雨だったでしょ。雨ね。
ママ
お買い物に行ってます。
やっぱり。
なんで？
ママお買い物行ってるとパパが出るもん。
だって知ってパパが出るしかないもんね。はい、ということで、今日のところは終わりたいと思います。ではポドデラ、じゃあね。